どうぞお座りください。感謝します。私のため十字架にかかり三日目の間死に期待したならみことに行きたいと思いますが、椅子じゃないときつい人遠慮なく椅子出しますので、大丈夫ですか。あ、言ってくださったら椅子がなくてもいいですか。やっぱり冗談の反応が慣れてますね。誰よりもパッと的確に。大丈夫ですかね。遠慮なく椅子が必要なこといいですか。はい、はい、じゃあ、こんばんは。今日はオンラインしてないんだよね。してないね。はい、じゃあこんばんは。ですね、夜来てくださった方が感謝いたします。昼からもすでに来た方ですね。なんか最初に永田みのり会館でスタートするということが伝えられなくて、ちょっとこっちに一回来た人がいたみたいで、本当に大変申し訳ありませんでした。本当に申し訳なかったです。それから食事の後、なんだっけ、モツ島に行くのとクラフト島に行くので、どこに行っていいか分からなかったりですね、何していいか分からなかったりする人いっぱいいたと思うんで、ちょっと指示が全然行き届いてなくて本当に申し訳ありませんでした。責任者として皆さんの前にちょっとちゃんと謝りたいと思います。本当に申し訳なかったと思って、すいません、どうも。ちょっときちっとね、できなくて本当にすまなかったと思っています。まあ、これに懲れずにこれからもですね、またいろんなことがあった時来てほしいと思いますので、本当に申し訳なかったです、すいません。であとですね、今日ですね、島本さんは三重から見えられたんですけど、ね、しつこいですよね、大阪人ですからね。あとそれ以外にもオンラインの方がいらっしゃって、ずっとオンラインの方を紹介します。熊本から下田さんですね、下田さんと一光君、立つのめんどくさいかもしれないです、ちょっと待ってもらっていいですか。下田さんと一光君ですね、熊本のオンラインの方ですね。はい、感謝します。それから堀之内さんも今はオンラインで、まあ奉仕してますけどオンラインですね。はい、あとオンラインの人はあとはいないよね。 もうすぐオンラインになるのが、酒井美彦さんです。すいませんね、信仰の声で。はい、あとフィリピンからですね、いつもインターナショナルサービスに来てくださってるフィリピンの方々30人以上いるんですけど、40人近くいるんですけど、その中から代表の方が来られましたので、フィリピンの方何人か立っていただきますかね。プレスタンダップ。明日もまた来ます。明日も来ますので、全部で10人ぐらい来るのかな、家族も入れたら。あ、キャンセルになった。あ、じゃあ、あと4人で、はい、分かりました。あとじゃあ7人ですね。はい、感謝します。それからまあ、あと紹介した方がいいのかな。いろんなことが来てますからね。はい、じゃあ、はい、それでですね、開会礼拝の時に弓の話をしたんですね。で、神様今回は、日程をね、ピシッと神様が言われたんです。ヒルバウィークって、それからその次に弓って言われたんですね。場所は示されなかったんですね。これで安易にここに決めたらちょっとあっちこっち移動しなきゃいけなくって、ちょっと本当に申し訳なく思っています。きちっと場所も主に聞けばよかったんですけども、ちょっとみんなにご迷惑かけて申し訳なかったです。ただですね、すごく嬉しいことがあって、さっき食事をしている時に、吉野さんがその前ちょっと受付でいろいろ手続きをしてたら、その受付の時にドッキングした人がいて、それが三原カトリック教会の方々だったんですね。で、三原カトリック教会の方々が来ておられて、その方々が食事したので、ちょっと本を渡したいと言ってですね、まあ、妻に引っ張られて行きました。で、ほとんど妻が一人で喋ったんですけど。でこう、ね、まずその責任者の方、その次イタリア人の神父の方に、そしたらなんか途中から一人で夫人の方が来られて、夫人の責任者みたいな人が、そしたら実は殉教の本ですね、したらですね、途中からですね、その本は知ってますよって、もう読みましたって言われたんですね。で、私が書いたんですって言ったら、とか言ってですね、急に態度変わったん。それまではなんかね、ちょっとアプロテスタントの人ですねって感じで、あ、そうですかって感じですけど、急に態度変わったんですね。で、なんかえらく本当に読んでおられたんです。できちっと知っておられて、なんかそれ急に心が開かれて、だからちょっと皆さん大変だったかもしれませんけども、三原カトリック教会の方々と関わりができたので、喜んでください。感謝していただきます。いや、私は三原に新婚旅行で泊まったんですね。トマス・コダヒが手紙を書いたところなんで三原で泊まりましたし、まあ、三原っていうのは西教団の出身地なんですけど、ね、それから 唐津とかいろんなところに大和村でも泊まりましたけど、だからそのなんかすごいここに来てその三原で泊まったってことは聞きましてですね、え、三原でまた泊まったんですかとか言ってですね、面白いですね、主に示されたことやっておくと後で聞いてくるっていうね、面白いなと思います。それで、まあ、お昼弓の話をしましたけれども、うちの息子がですね、あのヨハネはですね、すごく乳話で優しそうに見えるけど頑固なんですね。あの本当に乳話で優しくにこやかに見えますが実は頑固なんです。あの私の妻とそっくりなんですね。すごく優しそうに見えるけどものすごく強いんですね。私は強そうに見てものすごく弱いんですね。で何かというとですね、例えば前も言いましたけど聖書は神の言葉であるということは理解して受け取ってはいるけど、はっきり自分で納得しないと受け取れないってこの前聖霊体験をして分かったんですけども、今教会館のことで祈ってますけれども、弓を射るってところあるじゃないですか。で白馬で長戸牧師が弓を射る人が必要だとか言ったじゃないですか、ね、でもね聖書 の黙示録の6章2節には弓を持ってる人は誰か分かりますか。白い馬に乗ってる方はイエス・キリストなんですよ。で弓を射るのは誰ですか。イエス・キリストなんですよ。言うんですよ。エリクト弓を射るのはイエス・キリストだって。私たちではないって。だからちょっとおかしいんじゃないかって聖書に対してねすごく理系ってのは徹底してるんです。いやでね、何言ってんだって言ったらもう若者を失いますよ、教会の牧師の方々で。その通りなんです。あれ弓を射るのイエス様なんですよ。そうでしょ。そうですよね。じゃあ弓でも弓を取れって言われたんですよね、神様。弓ってでね、弓っていうのはインターネットであったりオーケストラであったりいろいろするけど、じゃあどうするかって言ったら、いるのはイエス様だけど弓を差し出すのは私たちなんですよね。奥歯の詰め物がなくなったっていうのをブログに上げたのは我々なんだけど、それを言ってチェコの落ち込んでいた信仰者のところにポンって やってくださって、英語に訳したのもある人がいて、言ってくださったのはイエス様が、そのチェコの落ち込んでいた人がいて、しかもその人はちょっと前に自分も歯の奥のものをなくしてたんです。実はで全く同じ体験だから、ちょうどそれでびっくりして、こんなことも感謝するのは自分はできなかったと思って感動したわけでしょ。でもあのブログをチェコのあの人がなんで見たのかって言ったら、イエス様がそこにバーンと言ってくれたからでしょ。でもし上げてなかったらそれはないわけでしょ。いるのはイエス様なんです。これ大事なところなんですよ。あなたがいる必要はないんです。でさっきね、伊藤牧師が嬉しそうに見せるんですよ、私。これね、知恵ちゃんが初めてあげたブログとか言ってね、チェッと入ってですね、で見せるんですよ。でこうね、ここね、で自分も写ってるんですけどね、自分が写ってるのも使ったのがチェちゃんが写ってるのか分かりませんが見せるんですよね。それでとか言って見てみましたけど、処女ブログですよね、初めてあげたブログね。で皆さんね、あげてなかったらそれを見る人はないんです。言ってございますか。ムービーでもあげてなかったら誰もそれを入れないんですね。いるのはイエス様なんです。その通りなんです。ホームページを作ってなかったら誰も見れないんです。今日もその三原キャッツ教会の人にね、私名刺がなかったんですよ ねこんなとこだけ秋元牧師はよくない ね最近秋元牧師は名刺必ず持ってます。自分じゃなくてスタッフに持たせてます。必ずスタッフに持たせてます。で名刺とか言ってね、必ず持たせてますよね。やっぱ名刺は皆さん持っておいてください、もうこれからはね。でなったと思ったんですね。で妻はですね、妻の名刺だけ持ってたんですね。私のは持ってないで差し出してね、よかったんですけどね、ホームページのアクセスを書いてなかったのアドレスを、しまったってなったんですね。だって26節のこと書いてるのにホームページのアドレス書いてなかったの、弓を上げてなかったんですね。これね、失敗ですね。まあでもいい学びです。全部平気にしてくださるから。でなんですね、いるのはイエス様だから、どんな小さな弓であってもいる人がうまかったらできるでしょう。ワンピースって知ってますか。わかんないかな皆さん。すごい、なんだっけ、強いやつ、世界一の剣豪になりたかった、ね、ドロってのがいるんですけど、それがですね、世界一強い、なんて何ホークだっけ、ミホークと、ね、戦うんですけど、一番最初戦うときですね、すいません、わけわかんない人で、こんな小さな釣り木でですね、ミホークの方がピッと止めるんですね。これで世界一剣豪よりはるかに遠いんですけど、こんな小さな木ピッと止めちゃうんですね。こう強い人だったらこんな小さな釣り木でもピッと止めれちゃうんですね。 どんな小さな、どんな悪かなものでもイエス様だったらその弓を地球の裏側まで飛ばせます。固くなかな心を入れます。イエス様だったら、わかりますか、言って、いこれね、言ってくださるのはイエス様だから。私がやらなくてよかったんですね。ヨハネ君も時々いいこと言うだからね、だからね、弓を皆さんとってね、ね、例えばブログ上げて、あのどうぞ千恵ちゃんこれでおしまいにしないで、これを始まりにしてですね、ぜひ引っ張っていただきたいと思います。大牟田教会と、ね、玉野教会でね。で、分かりますか、いるのはイエス様なんです。結構ね、自分がいなきゃいけないと思ってね、これじゃあれだ、あだあだって言ってるんですね。でもそうじゃなくて、いるのはイエス様だからあげたらいいんです。だってね、やっぱり言ってる人が こんなの感謝して何になるんだろうと思ったってね、じゃあそれをあげられて、こんなのあげても何になるんだろうと思ったら、それがチェコ語で翻訳することの鍵になって、結局は全一般書店でチェコで全部で売られるわけでしょ。すごい働きですよね。神様がやればすごいですね。まあ、ちょっとはっきり言って、人間的に言ったらそんなくだらないブログじゃないですか。人間的に言ったらそうでしょ。ところが神が用いるとすごいですよね。だからね、弓を得るのはイエス様なんです。だからね、だから人が挙げてる時もそんななんて言っちゃダメ、自分もそんなのと言わないこと、言ってくださるイエス様が言ってくださるんだということで、自分のできるところをやるといいんですよね。お前の時代何が面白いか楽しみですよ ね。で、そうなんですけども、今日はそこで、ここから今日の説教です。そうなんですけれども、本当に神様にか、イエス様は夢を言ってくださるんですけれども、その時に鍵があるんですね。遠くに飛ばしてもらう、あるいは近くであっても、その本当に神様に用いてあげる弓の特徴が、鍵はないとね、祈りなんです。祈りがあるかないかで決定的があるんですね。賛美隊もしかりです。これは技術があそこまで上手くなったのは練習したから、それから出ていったから、もちろんそうですけど、その前に必ず祈ったから、週に3回必ず出ていく前に1時間祈ってから出ていったから、練習する時も1時間祈ってから練習したから、だから、あの浦上伝承で技術が来て歌ってもらった時ですね、電話したらですね、もうすぐ近くまで来てますってね、あ、そうなの、どうしてたの、何してたのって、今ちょうど祈ってたところですって言ってね、1時間祈り切ってから来ようと思ったみたいだったんですね。だから1週間に最低3時間祈るわけですよ、3回行くってことは。その祈りの積み上げがあるから、あの技術的にも伸びたし、持ち上げたわけですよね。ここ鍵なんですよね。祈りがポイントなんですよね。で、今日開いたところはヤコブが、イスラエルに帰るところなんですけども、今日はこの後メビセミナーがあるから絶対時間通りに終わらなきゃいけないので、ちょっとパッといきますけど、本当は聖書を丁寧に読むとすごく面白いところなんですけど、ヤコブの話は知ってると思うけど、一応言いますね、一応言いますね、知ってると思うけど、ヤコブというのはエサウというお兄さんと双子だったんです ね。エサウって書いて、私はエソウって言うんですけど、エサウって言うんですけどね、古典ではサウって書いてソウって読むんです。だからエソウって言うんですけど、エソウって昔なんだけど、それでですね、でこの、お兄さんだったんですけども、ヤコブはお兄さんから長子の、権利を、レンズ豆で奪い取り、そして祝福をお母さんと組んで、これは騙して、はっきり最後にわざわざお父さんが本当にお前はエソウだねって言ったら、はいとか言って嘘ついてますから、明らかに騙して奪い取ったわけですね。そしてその結果、お兄さんがエサを恨んで、ヤコブを恨んで、それでお母さんが自分のおじさんのところに飛ばすわけですね。それで20年間ラバンというところで、ラバンのおじさんのところへ仕えて、そして20年経って帰ってくるんです。ものすごい財産築いて、でもですね、20年経ったんですけど、お兄さんから騙して奪い取って、お兄さんから奪い取ったっていうことがあるから、20年ぶりにお兄さんに会うと思うと怖いんです。20年前の傷が未だに傷んでる人いたりするでしょう。逆もありますよね。自分の方が裏切られて許せなかった人もいるでしょうし、あるいは逆に自分が傷つけられて、そこだけはダメだとかね、あると思う。でね、リバイバルから始まろうとしてる今ね、そういうところに光が当たってきます。やっぱりそれがあるとね、ある働きが止まるから、エサウもヤコブも、再び神のこうイスラエルに戻るときに、こうお兄さんと、ね、会うわけですけど、怖くて仕方がないんですよ。20年経ってるのに。でヤコブは、ね、大賛気づいたでしょ、すごい。でね、あそこは、ね、本当は聖書も面白いんですけどね、ヤコブはどうしたかというとね、ヤコブはね、それでね、まず使う先に送るんです。お兄さんの様子とかかい、ね、 洋塚が帰ってきたらね、あの400人引き連れてお迎えに来ておりますって言ったんですよ。で皆さん聞いて、本当は時間あると思うけど聞いてみると面白いけどね、もし皆さんがヤコブの立場でね、あの使いが帰ってきてね、400人引き連れてきてますよって言われたらですね、あ、歓迎してくれてるんだなって思うか、迎え撃ちようとしてるんだなって思うか、どっちでしょうかね。どっちだと思いますか。そんなことより疲れてるって人がいる、多いような気がするけど。どっちでしょうかね。400人来ましたよ、400人で迎えに来てますよって言ったら、あ、歓迎してくれてると思うか、あ、なんか忘れてないな、迎え撃ちに来てるんだなって思うか、どっちでしょうか、聞いてみようか。歓迎してくれてると思うタイプの人、心がなんか傾向として素直な人たちです。いや、なんか迎え撃ちっていうか、こう、あ、忘れてないんだな、迎え撃つんだなと思う、そういうふうに感じる人います。ああ、なるほどね。両方手挙げなかった人はどうでもいいのかな。よくわからない、なんとも、あ、よくわからないね、なんとも言えないね、まあ、そうでしょうね。ヤコブはね、400人って聞いた瞬間 ね、 あのね、忘れてないんだ、書いてある、あと見ない、恐れたって書いてある、恐れたって書いてある、怖くなったんですよ、怖くなったんです。ところがヤコブの特徴はね、怖くなって最初の人はね、必死になって考えるの。日本人と似てますね。必死になって考えるの、どうしたらエソの心をなだめれるかな、どうしたらなだめれるかなって思って、大事さいっぱいあるでしょ。で賢いですね、まず2つに分けるんです。1つ打たれても1つは残るように。すごいですね、ここまでね。しかもね、あの後で読んでください、すごい書いてます。羊何百頭、牛何百頭って書いてね、それをいくつもに分けるんです。でまず一つ目をですね、石田さんに持っていかせるんですね。まず石田さんに持っていって、これね、持っていけ、でそれちょっと感覚でから、お母さんお前が行ってくれってね、ちょっと感覚かけて、あ、先頭は石田さんじゃちょっと待っていいな、村川さんなりにやってこんなとこいい。こっきね、ちょっとこうお弁当レースの人、ね、その次が石田さん、その次お母さんね、そしてその次に誰にしましょうかね、あ、山口さんあたりに行っていただいて、歌かなんか歌いながら行ってもらって、心の中にしてもらって、それが何人もやるんですよ。一人一人言わせるんです。あ、エサウ様ってね、これはあなたのしもべヤコブからの贈り物でございます、粗末なものですから、どうぞ受け取りください、エサウ様って言ってね、ものすごい立派なんですよ。でも日本人みたいにね、こんな粗末なものですが、これはエサウ、ヤコブ様からまでどうぞ受け取りくださいって、ちょっと感覚が空いてから、その気持ちが冷めた頃にまた次のが来て、いうわけですね、石田さんが、これは木原牧師からのものでありますって、もう散々悪いことキャラブしましたけど、許してあげてくださいって言ってね、それでお母さんがやってきてですね、すいません、これキャラ帽子からですってね、まあ、あの人ひどいですけど許してあげてくださいって言って、また次々来てこうやるわけですね。で本当に書いてあるんですよ。そして必死になって何とかしてね、書いてあるんです、聖書になだめようとしたってはっきり書いてあるから、でヤコブってね、必死に何とか頑張るんですね。いやね、自分で何とかして傷を癒そう、自分で何とかして解決しよう、自分で何とかして、何とかしてこの自分で失敗した穴を埋めよう、何とかしようって一生懸命考えるタイプの人いませんか。あれ、一生懸命やるタイプの人いるんですよね。ヤコブっていうのはその人のクリスチャンでも、やっつこぶかあるではありません。ヤコブっていうのは押しのけるものって意味なんですけどね、押しのけるものって意味なんだけど、やるわけですね。そしたらですね、どんなに頑張っても恐れは消えないんです。どんなにやっても消えないんです。必死にやっても消えないんです。で一生懸命自分でいろいろ手を尽くしていろいろやるんだけど、不安が消えない、恐れが消えない人いませんか。それは神の愛です。なぜか、ヤコブはそこでやっとね、で最後面白いんですよ、こう自分の今度は子供たちも分けてね、レアを先に貸して、一番最後にラケルですね、愛する人を動かして、でそれでね、それでもダメでね、最後ついに一人になるんです。そしてあの有名な僕の渡してね、どうしても恐れ消えないから、あのヤコブがもう自分でやるべきことやり尽くして恐れ消えないから、やっとやっとやっと神の前に一人で出るんです。日本人みたい、死の時からね、すぐ出ると思うんだけど、真面目な人多いんですよね。クリスチャンになってその真面目さに磨きがかかって一生懸命やってるんですよね。でもダメなんですよね。本当に死の前にそうで初めてね、ヤコブは。そして格闘するんです、神様とね、あれで。今日はそこなんですよ。皆さんですね、 まあ、ある方はいろいろ生きてきたと思うんですけども、どんなに頑張ってもうまくいかなかったり、お世話消えなかったり、なんかダメなことあるでしょ。神の前に出るかどうか、ヤコブはついに最後、もういよいよ明日会うからね、逃げれないでしょ、追い詰められて。で、皆さんも逃げれない視点ってあるでしょ。それは恵みなんです。人は逃げれなくなったら必死だから。もしですよ、僕してるとね、高校3年生と中学3年生はね、教会に来始めるんです。特に部活が終わるっていう理由もありますよ。部活が終わるっていう理由もあるけど、それだけじゃない。なぜか急に受験生になって、神様、今までのお釣りを全部十字架でご破産にしてよろしくって、その真剣たる祈りや、ね、もう投げてる人は別ですけどね、投げてる人は別ですけど、いや本当に来るんですよ。追い詰められてるから、試験日は決まってるから。白馬の前になると急に練習するんです。 FF だけじゃありませんやっぱ決まってるから。追い詰められると人は逃げれないから祈り出すんですね。で、ここでヤコブはね、そこで初めて祈ったんですよね。本気でね、もうそれも祈ったと思いますよ。でも本気で神と格闘してて、面白いね、私を晒すよって言うんですよ、神様の方は ね、神様さっさと去ればいいのに、私を晒すよって言ってね、ヤコブに言っとしたんで、いや晒せません、祝福してなければ、神の祝福をもらわないと晒せるわけにはいきませんって言ったんですよ。いや、どうしてもあなたに解決してほしいんです。どうしてもあなたに答えてもらいたいんです。どうしても自分のことじゃなくてもいい、この子を癒してほしいんです、この子を助けてほしいんです、もう私の手には負えません、神様この子を何とかしてもらいたいんですって、そうじゃなければ引き下がるわけにいかないんですって、神の前に出ていけるか。自分のことでも人のことでもいいから、祈りますとね、ああ神様天使を、ね、祝福するじゃないですか。で、ヤコブはもうあなたヤコブじゃない、イスラエルだって、ヤコブと押しのけるものでしょ。もう人を押しのけてても、押しのけてるのかってやってきて、自分で必死に来てきた、必死に来てきた子、ね、それで行き詰まった時にイスラエルなんですね。イスラってのは、まあ、戦うって言葉の派生語なんですけど、イスラってのはエルってのは神です。エルサレムのエルね、エルで、イスラってのは、まあ、皇太子って意味です。神の皇太子、皇太子様ってね、なんとなくのんびりしておられて、ね、お嫁さんはダメですよ。お嫁さんは一般から来てるけど、でも本当に直系の皇太子様ってなんかこうのんびりこうしてるじゃないですかね。皇太子さんがなんか私みたいにアクセルしてるって感じしないじゃないですか正直ですね、うちおいしい、うんと入ってくるんですからねその通りなんだけど、なんとも言えないけど正直ですよ ね、でもそうでしょ。皇太子ってのは神、ね、本当の皇太子ってもそうでしょ。 なんとなくこう言ったりして、皇太子が自分でお茶入れたなんてことはないでしょう ね、自分でホテルの予約をして、自分で飛行機の切符取ってるなんて考えられないじゃないですか。やってもらうのは当たり前でしょ。そんなことやってたら、なんか国の国民としてなんかそれはまずいんじゃないかって思うでしょ。神の皇太子ですよ。ヤコブは自分で必死になって生きて、自分で必死になってやってきたところから、あなたは神の皇太子、神があなたのために準備してやってくださるんだって、神様の王子だって言われたんですよね。わかりますかね。ここからイスラエルが始まったんですよ。で、今ね、ヤコブ的に生きてきた人の中にいると思うんですね。一生懸命、その別にこうヤコブのようなシチュエーションは違っても、こう必死になってね。でもね、どうぞ、どんな小さな弓でもいいんです。神様、イエス様言ってくだされば持ち上げるから。でもその時に本当に祈りがあるからですよね。神様、自分ではもう手に負えません、こんな弓しか出せないんです、でもあなただったらこの意味でできるでしょう、もう自分ではどうしようもない、もうこの不安は消せない、もう私の手には届かないって、神様助けてくださいって。分かりますかね。今ね、それと神はね、それに応えてくださるんですよ。でどうぞそのことです。で、今日ね、夜はこれを語れと言われたんで、創世記31章はすごく好きなんですけど、当分説教してないんですよね、この創世記32章。すごく好きだったんですけど、でも今日はね、ここを語れって言われたんですよね。だからね、どうぞ、あそこにイスラエル岡田さんと、今日はイスラエルとクリスチャンネームの人他にいるかな、イスラエルさん、イスラエルさんはいないかな、いないですかね。今日はね、ペテロさんとかいます。クリスチャンまだですね、ね、ジョーダン山田って言うんですけど、これは ニックネームですので、ね、あ、コーチ牧師もまだクリスチャンまだですよね。コーチ牧師もなんかね、クリスチャンまだですけど、ね、イスラエルっていう感じですね。どうぞそれをね、覚えておいてほしいと思います。で、 弓はどんな小さくてもいい、足りなくてもいい、人からどう思われたっていい、でも祈りがあるとその弓はものすごく生きるんです。これは我々に出たのを覚えておりします。これで終わりなんですけど、以前話しましたけど、長男がね、高校の時の話はしておりますけども、高校入る時、そして高校が少し塞いで大学行く時に、大学入ってほっとしちゃったんですよね。あんまり乗らなかったの、正直言ってね。大学4年間ちょっと辛そうでした。仕送りゼロ、4年間で送ったのはゼロ。うちの子供はみんな大学行ったら自分で生きろっていうことなんでゼロ、ね、で自分で奨学金とアルバイトで生きていました。でもう単位をひたすら取って4年間で卒業しましたけど、浪人した後、ね、でも卒業して、で私思ったんですね、このまま卒業してね、それなりの給与を積めたらいいけど、きっと神様を失うなと思ったんでね、ちょっと祈ったんですね。実は密かに真剣に、神様は本当すいませんでしたって、何言ったかってね、この子が本当に生かされるステージに導いてくださいって、世の中の評価はどうでもいいけど神を見出せる場所に導いてくださいって真剣に思ったんですよね。これはかなり真剣だったんですね。そしたらですね、面白かったですよね。就職試験のなんか、今はなんとかシートって書くそうなんですけど、書いて、それでもう3社ぐらい内定もらえる手前まで行ったんですけど、それ出せばいいだけの時にどうしても出せないんですって。ある時ついに、ね、リクルートググッと全部バーガー株も全部買っていろいろ行って、これも出せばもう泣いてもらえるところまで行って、でもどうしても書けないから、そのためだけに喫茶店に行って、喫茶店って今言うのかな、喫茶店に行って、それでこうね、こう書こうと思って行ったけどね、どうしても書けないんですって。どうしてもなんかこれでいいんだろうかと思って、そういうことをね、私が東京行った時に言うんですよ。で私はね、黙ってましたけどね、これは祈りの答えだと思ったんですね。でそしたらですね、9月の10 15日うちの妻の誕生日、その時にカンボジア行くことになったんです。で突然妻も行くことになったんです。ちょっと後で献金が来てね、で妻突然だったから飛行機違ったんで一人だったんですね。で妻一人じゃですね、自由かって思ったら ね、 人ね、自分で自由にするのは好きな人だから、好きかと思ったら怖いとか言うからですね、じゃあ誰かについてきてもらうと、次男も三男もですねノーとか言うんですよね。で長男はですね、次男坊はメールをしたら返信くれますけど、長男坊はですねくれないタイプなんです。男の子には2通りあります。何でも喋ること、全く喋らないこと。長男は全く喋らない方、次男は喋る方なんですけどね、長男は喋らない、ね、どんなにメールを言っても書いたら、たまに書いたら、あ、そう、分かった、了解、こういうメールなんですね。全然返事来ない。ところが妻がカンボジア行くけど言って一緒に行けないからって言ったらですね、すぐ返信来て、で返信、いつ行くんだって、でここに来て、あ、バイトが入ってるといって電話切って、バイト調整してですね来ちゃってね、カンボジアっぽかったんですね。そしてね、言ってないのに給食断食して、一緒に乗った飛行機はですね、食事しないからどうしたのって言ったら、まだ給食終わってないとか言ってですね、やったの。その帰りの時に彼は神に触れられたんですね。はっきり生まれて初めて御言葉が語られた体験をしたんです。中根君の合流と似てるんですね。生まれて初めてある言葉、全然そんなね、神様語るそんな立派な心ないんですよ。まあ聖書でも読もうかと思って聖書を飛行機でパッと広げて、あることを覚えながら読んでたら、突然その言葉が飛び込んできて、涙が出て止まらなくなっちゃったんですよね。神体験ですよね。そこから彼の人生はあるところに入っていったんですよね。で何か、あの時祈ったんですよね。でなんで、祈る時に神の手が動くんです。で何とかしてあげたいと思っていませんか。あの人のために自分のことを何とかしようと思っていませんか。ここの俺のこのこれが良くないから、これを何とか言って、今日からここの給食断食して、断食によって紙に書いてないこと断食って思って、あ、美味しい店あるけど行かない、あーとか言って、あー、なんで俺はこんな弱いんだとか言って自分のこと言ってるんですよ。それで何度もこう落ち込んで繰り返したりしませんかね。まあ、申し訳ないけど、あなたも私もね、気持ちはあるんだけど、ペトロと一緒、肉体は燃えていてもこれは弱いんですね。できません。認めましょうよ。神様すいませんって、気持ちはあるんですって、でもできませんって。そして神に本気で求めていませんか。あなたにやって質問がないんですって、もう手がないんですって、神様働いてくださいって、自分の内側に、あるいは愛する人にもう何とかしてくださいって、もうそれがいないんです。この YouTube 開けてきました、あとはあなたに任せますって、 で祈る人はね、神の手が動くのを見ます。神が働くのを見ます。で今黙示録の時代なんです。今までたくさんの人が涙とともに種をまきましたけど、あんまり収穫見てませんが、これから見ますよ。これからははっきりながら違うから、ね、どうぞ、いや、これからもヤコブをする私のクリスチャンでも、ヤコブっていう人はどうぞ、あのイスラエルですね、イスラエルに神に書いていただきましょう。あなたの名はもうヤコブではない、イスラエルだって。これからは自分じゃなくて私がするから大丈夫だって。今晩イスラエルにね、神様にあなたの名はこれからはイスラエルだって、私がするから安心しなさいって。あなたは神の皇太子、ね、神の皇太子、私がちゃんと備えてあげるから大丈夫って。そうね、そういう言葉をいただいて帰ってほしいと思います。お祈りします。天のお父様、お、ありがとうございます。あなたは生きとられる神様です。私たちは頑張れ頑張れという、そういう言葉を聞いて生きてきました。頑張ればなんとかなる、頑張らないからダメなんだ、頑張ればいいんだって、そういうことをいっぱい聞いてきました。日本人は大好きです。悪いことじゃないと思いますが、どんなに頑張ってもどうしようもできないことも実は結構たくさんあることを私たちは知ってきました。クリスチャンになってからも主にあって頑張るっていう、そういう生き方をどうしてもしてしまいます。でもどうか本当に聞き従い、み神様の前に祈り、あなたに働いていただく、神様に弓を言っていただく、自分で言うのではなくて神に働いていただく、神に成したいことができるようにどうぞ導いてくださることをお願いいたします。内側にある恐れも悪習慣も弱さも自分ではどうすることもできません。あなたがここに触れて、ご自身が私たちを作り変え、私たちの愛するあの人にもあなたが手を伸ばして御業を成してください。一子一人救えませんが、あなたは永遠の命を与えることのできる唯一の方です。あなたの手を伸ばして、どうぞ今回与えかする弓を通して、あなたがその愛する人にこの弓を言ってくださって、救い、癒し、解放し、神の人生をその人に歩ませてください。お願いします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今あなたの願いと求めを素直な心で主におっしゃってください。どんなことでも構いません。今あなたの前に差し出したこの願いと求めを、イエス様、あなたは答えてください。イエス様の名によって、心と体を癒されよ、イエスキリストによって心と体を治れ、脳梗塞の後遺症癒されよ、家族や友人にいるがん消えてなくなれ、恐れ不安、全く恐れしみいたします。神の愛によって恐れを取ってください。恐れをその人の力出て行け。そのどうぞ、楽器を弾くための、指や、この背景やそういうのに関して癒してください、強めてください。なんか楽器をしたいなって本当に思ってるんですけど、で一応祈ってるんです、一応祈ってるんですね。なんか本気で求めなさい。あなたはなんか祈ってはいますが、まだ本気になっていません。まあ、与えられたらやろうっていう意識です。でも本気で求めなさい。本気で求めるとき、あなたは神が見事に答えてくださるので驚くでしょう。心を定めて本気で求めなさい。私はあなたに楽器を与えます。なんか弱さを見せられて落ち込んでる人と投げ合いになった人はいますけど、主は言われます。落ち込んでる人に落ち込むのではなくて、あなたは悔い改めなさい。投げ合いになった人は投げ合いなのではなくて感謝しなさい。その時にあなたは、そのことを通して神様がどう働いてくださるかをものすごく具体的に言います。今チャンスです。このチャンスを逃してはいけません。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお待ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ。 仰ぎ恋願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。感謝します。